き9章1から9節です。新約聖書の250ページになります。司会者の方で拝読いたしますので、どうぞお聞きください。使徒の働き9章1から9節。さてサウロはなおも死の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですか、と言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず、食べることも飲むこともしなかった。ここより、私はあなたが迫害しているイエスであると題して、赤木先生に御言葉を問い継いでいただきます。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。今日は使徒の働きの最もよく知られている箇所の一つに入ります。教会を迫害していたサウロはダマスコの道でイエス様と出会い、後に広く福音の宣教をしました。使徒の働き9章にあるサウロのエピソードが31節までなので、今回はその最初の部分だけを考え、イエス様がサウロに言われた言葉に焦点を当てたいと思います。この箇所はしばしばサウロの改心や証明に関する箇所だと思われています。後にそれについても考えますが、今日はこの箇所で教会およびイエス様と教会との関係について記されていることを考えていきたいと思います。さて、まず一節二節に今日の箇所の設定がこう記述されています。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。この箇所の始まりでサウロはと書いてあり、サウロが突然登場しますが、実はこれはサウロの再登場です。サウロが初めて紹介されたのはステパノの殉教の箇所7章58節で、ステパノを殺す人の服の番をした人物として登場します。その後にサウロによる迫害でエルサレム教会の人たちが散らされ、1月に考えたようにそれはサマリアの宣教のきっかけになりました。しかし今日の箇所でサウロはエルサレム教会を迫害するだけでは行き足らず、ダマスコまで出かけてクリスチャンを迫害しようとしました。ダマスコへの道で起こった出来事を考える前に、 この設定についていくつかのことに注目したいと思います。まず6章の始まりでも見たように、この箇所でも主の弟子たちという言葉は一般的にクリスチャンを指す言葉として使われています。新約聖書で出てくる弟子という言葉はイエス様の十二弟子を指す場合もありますが、この箇所では不特定にクリスチャンを指します。クリスチャンは教義を信じるものでわけでなく、イエス様に習う弟子だからなのです。次に2節にこの道のものという言葉があり、キリスト教はこの道と呼ばれています。実はギリシャ語では定冠詞と道という意味の言葉で、ザ・道という言葉です。聖書の中でキリスト教はこのように呼ばれていることが使徒の働きの特徴で、使徒の働きの中に5回あります。この箇所はその一つ目です。イエス様の弟子であるとは、イエス様に従いイエス様の道を歩むということで、それは初代キリシタンと他の人を区別することの一つでした。その表現 の背景は旧約聖書にあって、さまざまな旧約聖書の箇所で主の道という言葉が出てきます。次にパウロはダマスコの諸街道でクリスチャンを迫害しようとしたということです。というのはダマスコにもクリスチャンがいたというわけです。ダマスカスもとも言いますが、ダマスコは古代からアラムという国の首都でした。旧約聖書ではアラムという国は頻繁に現れ、イスラエルの隣国でした。アレクサンドロス大王の帝国によってアラムは紀元前4世紀にシリアと呼ばれるようになりました。使徒の働きの当時ではシリアはユダヤやガリラヤと同じようにローマの支配下にあり、ローマ帝国のシリア州でしたが、ある程度自治権を与えられていました。クリスチャンはなぜダマスコにいるようになったかは書いてありません。エルサレム教会が散らされた時にダマスコまで散らされたクリスチャンがそこで宣教したという可能性も、ダマスコに滞在しているユダヤ人が使徒の働き2章のペンテコステで福音を聞いて信じたという可能性もあります。どちらの場合でも、または両方のことがあっても、ユダヤでもガリラヤでもサマリアでもないダマスコにクリスチャンがいたということは意義深いです。イエス様が約束されたように福音が広がっていったのです。サウロはこのダマスコでも道の者であれば男でも女でも見つけ出し、縛り上げてエルサレムに引いて来ようとしました。サウロは熱意に燃え、自分がやっていることが神様のためだと思い込んでいました。しかしダマスコへの道の途中で何が起こったのでしょうか。3、4節はこう続きます。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。私たちはこの声がイエス様の声だと知っていますが、それはまだ書いてありません。サウロが聞いた言葉だけは書いてあります。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。 サウロは今までエルサレムで多くのクリスチャンを迫害し、もうすぐ到着するダマスコでもクリスチャンを迫害するつもりでしたが、今目が見えなくなるほど明るい光と声が天から降りてきて、その声はなぜ私を迫害するのかと尋ねます。五節はこう続きます。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。この言葉に非常に重要な意味があります。イエス様は、あなたが私の民を迫害しているでも、あなたが私の教会を迫害しているでもなく、私はあなたが迫害しているイエスであると言われたのです。サウロはこの前にイエス様と出会ったことがありませんでした。イエス様が杉越の祭りの時に十字架に使われたので、おそらくサウロもその時にエルサレムにいて、サウロがイエス様を見たという可能性はありますが、直接イエス様に手を下さなかったとサウロは思ったかもしれません。しかしイエス様が言われるのは、イエス様の弟子、イエス様のため、イエス様に従う人にすることはイエス様にすることだということです。イエス様は他の箇所で同じようなことを言われました。使徒の働きの同じ著者ルカが書いたルカ福音書9章48節でイエス様はこう言われます。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。またルカ10章16節でこう言われます。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。サウルにとってこれはどういうことだったのでしょうか。サウルは自分が神様に仕えていると思い込んでいましたが、実はクリスチャンへの迫害によって神であるイエス様を迫害していたと分かってきました。出エジプト記4章22節で神様はファローに対して、イスラエルは私の子、私の長子である、私はあなたに言う、私の子を去らせて彼らが私に仕えるようにせよ、もし去らせるのを拒むなら見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺すと言われ、イスラエルをご自分の長子と呼ばれましたが、今日の箇所ではイエス様の言葉がそれを超えて、イエス様はご自分の弟子が自身であると言われるのです。サウロは神様に仕えていると思い込んでいたのに、実は神であるイエス様を迫害していたのです。別の視点から考えましょう。使徒の働きの読者はクリスチャンを迫害しようとする人ではなく、むしろ迫害を受けた人もいたかもしれません。自分が生きている迫害はイエス様に見落とされていることではなく、イエス様はそれをご自分に対することとして思われているのです。それあれば、そのクリスチャンにとってその迫害は最終的に自分に対する罪ではなく、イエス様に対する罪なのです。その罪を最後に裁く、または許すのは自分ではなくイエス様なのです。私たちの信仰生活にもこれは当てはまります。イエス様の体である他のクリスチャンに対する行動や 態度によってイエス様に対する行動や態度は明らかになります。関連するもう一つの箇所を見ていきたいと思います。マタイ25章でイエス様は最後の審判についてお話になり、マタイ25章35-36節で御国を受け継ぐ者にこう言われます。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。そして40節でこう説明されます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。しかしそれから同じように御国を受け継ぐことができない者に対して42、43、45節にこう言われます。お前たちは私が空腹であった時に食べ物を くれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時に尋ねてくれなかった。誠にお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。私たちは先月イエス様に何をしたでしょうか。今月、今週イエス様に何をするでしょうか。イエス様を愛し、イエス様に食べ物、飲み物、宿、服をあげるでしょうか。尋ねるでしょうか。それとも他の兄弟姉妹を見捨て、見下し、憎むことによってイエス様を見捨て、見下し、憎むでしょうか。イエス様をもっと愛したいと思ってますか。それならその愛を他の人への愛によって示すことができるのです。逆に言うと、兄弟姉妹を愛していないなら本当にイエス様を愛しているとは言えません。第一ヨハネ4章20節にこう書いてあります。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。さて今日の箇所に戻りましょう。サウロは自分が神様に仕えているのではなく、実はクリスチャンへの迫害によってキリストであるイエス様を迫害していると分かってきました。しかしイエス様がサウルの前に現れたのは、サウルによる迫害を止めるため だけではなかったのです。神様の驚くべき恵みによってこのサウルを救うため、またこのサウルを大胆に用いるためだったのです。この箇所ではそれがまだ詳しく書いてありませんが、6節でイエス様はサウロが次にすべきことをこう教えられます。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。7節に示されているように、これはサウロのためだけの言葉で、同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていたとあります。さて8節9節でこう続きます。サウロは地面から立ち上がった。 しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。イエス様は立ち上がって町に入りなさいと言われましたが、自分の力で嫌っていたクリスチャンたちを迫害しようとしたサウロは、今は力を失い目的地に行くためにさえ他の人の手を借りる必要がありました。ここまで誰よりも力を持っている迫害者に見えましたが、このサウロはイエス様の前に無力であると明らかになりました。イエス様の福音の前進を止めようとする人はどれほど力を持っているように見えても、イエス様が約束されているようにこの福音は地の果てまで広まっていくのです。私たちは今日の箇所から励ましも警告も受けることができると思います。私たちもイエス様に対して多くの罪を犯してしまいましたが、サウルと同じ驚くべき恵みをいただきました。そしてこの箇所でどれほどイエス様がご自分の民である教会を大切にしてくださるか、私たちが兄弟姉妹への愛によってイエス様への愛を示すことができるかを知ります。たとえ私たちが世の力を持っている人に迫害されたとしても、福音が止められないことも示されています。他方、自分が神様に仕えていると思っていても、兄弟姉妹を愛さなければ、実はイエス様ご自身に対する罪になってしまうということも示されています。私たちがその罪から守られ、イエス様への純粋な愛を通して兄弟姉妹も愛し、福音の前進と神様の栄光のために用いられますようにお祈りします。私たちの愛する天のお父様、あなた様は天地を創造された方で、聖なる唯一の神です。栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。それでも、御子を使わせてくださってありがとうございます。御子が私たちのような人となられ、私たちの罪のために十字架で死なれ復活されたのです。私たちにこの素晴らしい恵みを与えてくださって感謝します。キリストによって救われた私たちをキリストの体にしてくださったこともありがとうございます。私たちがいつかキリストに通して迫害を受けても嫌われても、あなた様に信頼し復讐をせずに、すべてをあなた様に委ねることができますように、私たちがキリストにある兄弟姉妹に対する行動や態度がキリストご自身に対する行動や態度であることを忘れないようにお助けください。どうかあなた様への愛によって諸あり人もますます心から愛することができますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。